説教パッチワークのような私たち、増田琴牧師です。
今朝主にある皆様とご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝いたします。寒い朝になりました。インフルエンザも流行しているようです。ご体調が優れない方もいらっしゃるかもしれません。ご健康が支えられますように、皆様と一緒に祈りを持って歩み続けたいと思います。お一人お一人の歩まれる道筋に神様からの光が差し込みますように、心から祈りつつこのひとときをご一緒に過ごしたいと思います。今年度は祈りということをテーマに聖書から聞いています。今朝は決断の祈り、選択の祈りということについてご一緒に分かち合いたいと願っています。イエス・キリストが大切なことを決める前に祈られた、しかも夜を徹して祈られたということが聖書には記されています。キリスト者は何かを決断しようとするとき、あるいは選び取ろうとするとき、その思いを持って祈ります。それは私どもにとっては当たり前のことかもしれませんけれども、決して当たり前ということではないのだと思います。今の時期でしたら、例えば受験の前、私は祈らせていただきます。お正月、駅伝がありましたね。駅伝の前、宗教主任たちはレースの前に祈ります。祈るということにおいて、私たちはそのことのために自分なりに努力してきた、目の前にあるその課題を実現することができるように、あるいは成就することができるように、形として花開きますようにと祈る。それはもちろん今自分が願っている形がそのような形になりますようにと祈り願うことでもあります。こうあってほしい、こうなってほしいという希望が叶う、そのための祈りであります。同時に私たちが祈るということには、いつも私たちの思いを超えて、もし自分が思うような形でなかったとしても、私の思い、希望や計画ということが 100% そこで表されているのではないとしても、それが全てではないのだ、そこに神が働いてくださる、神の計画ということがある、そしてそれが私にとっては自分の思い通りの今の形でなくてもプラスになって働いていくに違いない、そう信じる、それが祈りということの中にはあるんだと思います。学生たち、生徒たちには、だからこそキリスト教あるいはクリスチャンはチャレンジすることができるんだよと語ります。もちろん私たちが自分の希望が表されるようにと祈るけれども、そうでなくても私にとってこれがどういう形であるプラスになっていく、そのことについて私たちが信じようとする思いがあるからこそチャレンジができる、そうお話しします。先週礼拝後の合同礼拝の時に、友野先生が元気が出る体と声の出し方というお話をしてくださいました。ワークショップがありましたね。ここの中にも皆さんご参加くださった方々がいらっしゃると思います。その時ちょっとこう体を動かすというこうゲームをしながらお話しくださったんですね。覚えていらっしゃいますか？手をまず握ってください。片手は開いてください。でそして握った方の手を前に、開いてる方の手を胸に、こうね、 グッグッグッグッグッ。では皆さん、今度はそれを逆にしてみましょう。パーを前に、グーを胸にって言われました。でそれで今度はクッフッフッフッってやったんですね。でそしたら開いた方の手を前にこう突き出すっていうのは案外難しい。教えていただいたんですけど、この手のひらが前にこう見えるんじゃない、こうやるってやりやすいんだけど、こう前に突き出すのは難しいんだと言われたんですね。でその時に友野先生が教えてくださったのは、人間というのは生まれた時にどういう手の形をしてますか。おぎゃーって生まれた赤ちゃんはこういう手の形をしてますね。つまり人間にとっては握りしめるということの方がむしろ当たり前なんです。それから手を開いて何かを手放すっていうことは人間にとってきっと難しいことなんですね。ほう、なるほどって思いました。深いですね。ただこれだけなのにって思ったんですね。確かにその通りです。でちなみに言いますと、この運動は声を出す前にやるといいそうなんです。血の循環が良くなると声が出しやすくなるので、声を出す前にはこういうふうにやってみてくださいと言われました。そしてそこで言われたことは、私たちにとっては手放すということは難しい、握りしめるということはできる、自分がこうありたい、こうあるべきだ、こうあるはずだって握りしめることはできる、でもパー、手放すことは難しい。それは言葉を変えて言うと委ねるということだと思います。私たちにとっておそらく人生の中で最も難しいのは委ねるということなのではないでしょうか。これも先週聖書研究祈祷会の中で奨励をしてくださいました方が、洗礼をお受けになってどうですか、何かお変わりになったことがありますか、思い切って私聞いたんですね。私洗礼を受けたのは10歳だったもんですから、ビフォーアフターがないんですね。洗礼を受けた後、あ、前、後、ビフォーアフターっていうのはないもんですから、洗礼を受けになった方に聞きました。いかがですか、洗礼を受けになった前と後で何かお変わりになったことがありますか。あります。おお、気が楽になりました。そうですか、よかったですね。今まではこうあるべき、あるいは自分でこう自分を縛ってたところがあった、でもそうではなくて解放されて自由になりました。そしてそうなったら一人でも多くの人に、教会に来ると素晴らしい、気持ちがそうやって解放されるってことを知ってほしくなりました。素晴らしいですね、それ伝道です、お話しいたしました。私たちの人生にはそうやっておそらく委ねる、つまり自分が握りしめていたものをこう手を開いてみるということが必要だということをきっとその方も伝えてくださったのではないかと思うのです。祈りということで、私たちはイエス・キリストの祈りの姿を思い浮かべます。イエスが祈られた姿、それは弟子たちに祈りを教えられた主の祈りがありました。そしてゲッセマネの祈りといわれる、十字架を前にして血の汗のように涙を流しながら滴らせながら祈られた祈りがありましたけれども、その他にも祈りがあります。それは何かというと、イエスが弟子たちを選ぶ前に祈られたということなんです。ここでは使徒という言葉になっています。イエスは癒しを行い教えを語られました。それは一人で行われたのではなく、必ず弟子たちと一緒に行われたチームでの働きだったんです。その大切な大切な働きを一緒に担ってくれる人を選ぶ、そういう決断をする前にイエスは祈られた。この同じように弟子を選ばれたという聖書の箇所は、マタイによる福音書にもマルコによる福音書にも書かれているのですけれども、今朝ご一緒に分かち合ったこのルカによる福音書だけが、イエスはこの決断をする前に祈られたと ということを書かれているんです。しかもただ祈られたんではないんですよ。夜を徹して祈って夜を明かされたと書いてあるんです。つまり徹夜の祈りです。徹夜の祈りをしてイエスは弟子たちを選ばれました。ルカによる福音書では使徒という名前になっています。呼び方になっています。これはおそらくルカによる福音書は第一巻で、使徒言行録というのが同じ著者による第二巻になっているんですね。教会の働きをしていくようになったときに、この使徒と呼ばれる人たちの働き、立場や責任が非常に重く大きくなりましたから、ルカによる福音書ではここでもそれを重んじて使徒アポストロスという名前を与えているのだと思います。イエスの働きを委ねられていくものという意味です。人々に癒しを行ったりする権威を授けられる人でもありました。そこで選ばれた人はペトロと名付けられたシモン、ゼベダイの子ヤコブとヨハネ、その人たちは今までにも名前が出てきていました。それ以外の9人はルカによる福音書では初めて登場します。実は同じ名前の人もいるんです。それがややこしいんですね。12人の名前を覚えるときに、あれ前にもこの名前出てきたんじゃなかったっけ。シモン2人いるんですね。ペトロと呼ばれたシモンがいます。それからもう1人もいますね。シモンと呼ばれている人、それからアルファイの子ヤコブとゼベダイの子のヤコブと、両方ヤコブなんですね。シモンとかヤコブとかユダとかヨハネってこの当時ではありきたりの名前だったんです。だから父親の名前ですとか、あるいはいろいろなその人のあだ名みたいなものも駆使して、イエスはこの12人が誰かということがはっきり分かるようにここで名前を挙げておられるわけです。イエスは細心の注意を払って最大限の配慮を持ってここに自分の使徒となってくれる、弟子となってくれる人たちを選んで名前を記しました。しかしいつも私思うんですけれども、こう言ってはなんですが、徹夜で選んだ人にしてはどうもこの12人っていうのはなんかちょっとこう腑に落ちないっていうんでしょうかね。なんかそういう面々な気がするんです。で、例えばなんですけど、一番多いのはペテロのようにガリラヤ湖で漁師をしていた人たち、このグループが一番多いんですね。ガリラヤというのはエルサレムが南の方だとしますと、エルサレムがこの当時の宗教的文化的中心地でした。ガリラヤは北にあります。そしてこのガリラヤという地方は当時このユダヤを支配していたローマからの独立運動が盛んだった地域なんです。そういうところで漁師をしていた人たちが最も多い、そういうペテロの代表されるグループです。でも一方でマタイという名前もありますね。マタイという人は徴税人だったんですね。この徴税人という人たちはただ税金を集めていたという、そういう人たちではないんです。この時の税っていうのは何かと言いますと、ローマに対して納める税金を集めていたんです。ですから人々はこのローマに対して税金を納めなければならない。もちろんユダヤのためにも税は納めます。神殿のためにも納めます。そしてローマのためにも納めなければならない。二重の税で苦しんでいたんです。ですからこの徴税人と呼ばれる人たちは、自分たちを植民地支配しているその人たちの手先、重税を課する者の手先としてこの当時のユダヤの社会の中ではよく思われてなかった、そういう人たちでした。あるいはまた別の人にはこういう人もおります。ここにはシモンと呼ばれている人の名前の前に熱心党のシモンとこう言われてるんですね。熱心党、何に熱心なのか、信仰か。いや、そうかもしれません。いや、実はこの熱心党の熱心という言葉はシカル派というふうに呼ばれているわけなんですけれども、このゼロテ派とかシカル派、ゼロテ派、ゼロ体と呼ばれたのはどういう派かと言いますと、ローマからの独立のためには武装も辞さないっ そういう集団です。ある意味では原理主義的に自分たちのユダヤの純粋性というものを守っていくためには武装集団としてローマに対して独立放棄しようって、そういう人なんですね。どうですか皆さん、12人のこのチームワーク、片やガリラヤで漁師をしている人たち、片やローマへの税金を集めている人たち、片やローマから独立運動をするぞって言って武装放棄する人たち、どこにチームワークっていうものが起こりうるんでしょう。イエス・キリスト、あなたは徹夜してこれを選んだのかってちょっと聞きたいですね。徹夜の結果がこれですか。そういう面々なんです。政治信条までが違う。人や組織が何かを選ぶときというには、ある選ぶ基準ということがあるんだと思います。例えばこれから、今もそういうかもしれません。就職活動、ね。会社や組織が人を選ぶとき、どういう基準で選ぶんでしょうか。もちろん人物本位で選んでおられると思いますけれども、それだけではなくて、やはりその会社の理念とか、あり方に従って、それに、大切にしよう、共感する人を選ぶということがおそらくそこではあるのではないかと思うのです。この弟子たちの多様性というか、まあ、多様性という言い方をすると聞こえはいいですけども、要はバラバラ加減、バラバラさ加減というのは、どうもそういったいわゆる思想信条みたいなものも一致はない、ここで一緒にならなければ一生すれ違いもしないような人たちかもしれない、そういう人たちが使徒と呼ばれる人として選ばれていったイエスの祈りの結果がこれだっていうんですね。で、それを私たちはどういうふうに受け止めたらよいのだろうか。イエス・キリストは徹夜して祈って、そこに神が働かれる余地というところを残している。すべて私たちが考えて、この人をここに置いたらこうなるだろう、パズルのようにこの人をここに配置したらこうなるだろうと、そういう予想を持って選んだのではなくて、神が働かれる余地ということを考えて、この人々が選ばれたのではないかということです。ペトロは後にイエスが十字架にかけられるとき、イエスを知らないと言って三度までいなんだと言われていますけれども、その時にペテロはイエスからこう言われたんです。あなたの信仰がなくならないように、私はあなたのために祈ったと言われていました。確かにこの12人は思想信条はいろいろな点で違いの多い人たちだったかもしれません。ではどこで一致しているのかというと、イエス・キリストに選ばれた、イエス・キリストに祈られたという点において一致しているのです。そしてそのことにおいて、この人たちは自分の命を用いて何をしていったらよいのか、使命ということがどこに与えられていくのかということを、そのゆえに自覚して、そこ神様から呼ばれたことに対して、私はこう答えていこう、そう答えていこうとした一人一人でありました。これは私仮説なんですけど、聖書学者は誰も言ってないかっこと思う。でもそんなこときっとないと思うんですよね。なんといってもキリスト教会2000年の歴史がありますので、誰かはきっと言ってるんだろうな、ただ私がそういう本を今まで読まなかったということだろうなと思いますけれども、前置きが多くなりましたが、なぜこの12人なのかということを私は考えたときに、ちょっと思ったのはですね、集まった時のチームワークより散らされた時の多様性ということを考えたセレクトなんじゃないかなと思うんですよ。集まった時に和気あいあいとして仲がいいとか、お互い同士がフィットし合えるとか、そういう仲間として集められたのではなくて、弟子たちはここからそれぞれの場所に派遣されていく、散らされていく。その時にこの人たちは一人一人違う、だからこそそれぞれの全く異なる現場で出会う人と、その間にイエス・キリストを伝えていくことができる。だからこそこの多様性は生かされるのではないか。私たちの教会いかがでしょうか。 教会という場でもし出会わなければ、何かの趣味や同窓会やそういうことでだったらば、この方とはご一緒にならなかったかもしれないなと思いませんか。そういう方と私たちはご一緒してるんです。でもここから出かけていった時に、私たちの多様性がおそらくここから出かけていくまで出会う一人一人と大きなその間で実りをもたらすのではないでしょうか。どっかで言ってると思うんですね、これ聖書学者が。いや、もしどこかで発見したら教えてください。でも知らなかったことで、私はこれは自分の仮説だと思ってるわけなんです。派遣された時の多様性ということなのではないか。そこに生きる中心があり、そこに命を使う使命ということがある。先週の日曜日の礼拝の後に、実はもう一つ集会がありました。世田谷地区一致祈祷会という集会でした。それはカトリックやプロテスタントのさまざまな教派の人たち、この世田谷で一緒に礼拝を守っているそういう人たちが一堂に会して同じ式文で礼拝を捧げたんですね。同じキリスト教なんだからと言っても、やはりさまざまな違いがあります。例えば賛美歌も違います。聖書は同じですけれども、けれども訳が違うこともありますし、祈りの言葉が時々違うこともあります。けれどもその中で私たちが一堂に会したときに、私たちは一つに働かれるということを感じることができました。そしてプロテスタント、私たちが属しているこのプロテスタント教会というのは、さまざまな違いを持った人たちが共存していく、そういうことを歴史的に練習して習得してきた集団なんです。違うからこそ分裂もしてきた。でも同時にその違いを持った者たち同士が、場合によっては銃を向け合うようなことがあったかもしれないけれども、共存する、共に生きるということを歴史的にいつも試しながら来たのがプロテスタントの諸教派なんです。私たちの時代には今そのことが崩れようとしていますね。違うものが共に生きるということではなくて、同じものだけの中で壁を築いて、そしてその中だけでまとまって生きるということを良しとしようとする大きな勢力が、実は日本やあるいは世界の中で広がっている。そういう中で違いを持った者同士が、その違いを多様性として受け止めながら生きていくということ、イエス・キリストはこの弟子を選ぶということの中に、まさにそれを果たそうとされたのではないでしょうか。そしてこの名前を大切にされて、イエスの使わされた人となった人とはまた別の集団がありました。ルカによる福音書はそれを群衆という言い方をしています。ルカによる福音書を読むときに、一つの読み方でとても興味深いのは、この弟子たち、周りにいるいわゆる審判と呼ばれる人たち、必ずしもまだ弟子にはなってないんだけれども、イエスのこと、イエスが語られることを素晴らしいなと思っている人たち、その周りに民衆、群衆という同心円のようにして、そういう人々の姿が描かれているということなんです。もし今度ルカによる福音書をお読みになるとき、ぜひこれは誰の姿かなということを注意してお読みいただけると面白いと思います。ここにはまた別の姿が出てくるんです。それは群衆の姿です。ルカによる福音書では群衆という言葉の中に、実はあまりいい意味合いを入れてない場合があるんですね。先ほどお読みしました6章の17節のところには、イエスは彼らと一度山に降りて平らなところにお立ちになった、大勢の弟子とおびただしい民衆がというふうに書かれています。この群衆という言葉は、汚れた霊に悩まされていた人々というふうにも書かれているのですけれど、この悩まされていたという言葉は直訳すると群衆化されていたという意味なんです。 悩まされていたという群衆のようにされていた、つまり十羽一からげのように同じ扱いをされるような人々としてここにはあったということなんです。つまり個人が名前を失っているということです。自分の名前ではなくてくくられたものとしてここにいる人たちがあった。それは一つには社会全体がその人の名前を奪っているという場合があるかもしれません。しかし同時にここで言われていることは、群衆と呼ばれている人たちの中で悩まされていたというふうに言われている人たちは、時代の雰囲気や空気、共有しているある意味での嫌な流れというものを作っていく。例えば全体主義的に社会全体が動いていくとき、私は名前を失ってしようがないから私もその流れの中に一緒になって流れていく、これ群衆です。名前を失っている、私の責任ではないけれども今はこういう流れだからしょうがない、これが群衆の姿。あるいは十羽人からげにされて大雑把にくくられてしまう、その人個人の個性ではなくて、例えば今でしたら女子力がない人ってどういう人なんでしょうね。まあ、私なんか女子力がないって言われてる代表例かなと思うんですけど、女子力がない人って大雑把にくくられてもなって困るんですね。第一女子っていうくくられ方自体にちょっと違和感を覚える。そういうふうに大雑把にくくって人から名前を奪ったり、その人の個性とか個人ではなくて何かを大雑把にひとまとまりにしていこうとする力、そのことを群衆と聖書は言っているんです。悩まされてしまうということです。そしてもう一つは、やはり私たち自身が自分も無責任に発信したり、自分も無責任にその中にいるということもあるかもしれません。例えば私たちの社会でしたら、インターネット上で SNS などで自分の名前は出さないけれども、ああ何かこの大きな流れに乗って私もそう思いますって意見を書くとき、大抵それは匿名で書くんですね。インターネットの中で非常に嫌な汚い言葉が使われていたりするとき、それは大体自分の名前を出さない、匿名で書きます。つまり群衆化されているんです。それが私たちの社会の一つの在り方、側面だと思います。しかしその中で私たちはどういうふうに自分の姿が与えられているんだろうか。イエスは12人を選ばれたというとき、数で言われたのではなくて、この人とこの人とこの人と、同じ名前だったらあだ名もつけよう、ペトロと呼ばれてたシモンとか、そうやってあなたが問題なんですよ、あなたが神様に呼ばれているんですよということをここでは大切にされた。そして同時にその選ばれた私たちは自分の名前、自分の在り方、自分の答え方、生き方というものをあなたの名前で、あなたの人生で大切にしていくように選ばれているんですよ、そう言われているのではないでしょうか。新川和恵さんという詩人がおられました。この方の詩に、私を束ねないでという作品があります。こういう詩です。私を束ねないで、荒青桃の花のように、白いネギのように束ねないでください。私は稲穂、秋、大地が胸を焦がす、見渡す限りの金色の稲穂。私を名付けないで、娘という名、妻という名、重々しい母という名でしつらえた座に座りきりにさせないでください。 私は風、リンゴの木と泉のありかを知っている風。今読んだのは、私を束ねないでくださいという詩の一部です。私を束ねないで、あなたはこういう人だという、その一つのあり方に、私を束ねないでください、私は私の名前を持って神様に呼ばれて、そして生きようとしている一人の人間なんです。今朝、私たちの礼拝の中でご一緒に1月に天に召された方々のことを覚えようとしています。その方々のお名前を名簿に記させていただきました。ここに記されているお一人お一人の名前もまたそうだったのではないでしょうか。歴史的に見れば、まあ、ナポレオンよりは知られてないかもしれませんね。けれども神様の前には同じです。神に名前を呼ばれて、そして答えようとした。欠点もあったでしょう。間違いだってあっただろう。挫折も弱さもあったかもしれません。けれどもそこにはイエス・キリストが名前を呼んでくださったという、その縦軸をいただいて生きてきた一人一人の姿が、私たちのマナコにははっきりと思い浮かんできます。パッチワークのような私たちなんです。みんなが本当に違うんです。でもそのパッチワークのような私たちをイエス・キリストという一本の糸が結び合わせてくださっている、そういう私たちなのではないでしょうか。もし私たちがみんな同じようだったら、ここから私たちが派遣されていったときに、すべての人にイエスの福音が伝わることはできないと思います。キリスト者ってこういう人よ、金太郎飴のようにどこ切っても同じみたいな、だったらすべての人に伝わることはできません。あなたの個性が、私の個性が、出会った人にイエス・キリストの福音を伝えていくのではないでしょうか。そのようにして用いられていった一人一人を、私たちは今朝思い起こし、また私たちもその使命に、命に生かされていることを喜んで受け入れ、ここから散らされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちは集められました。散らされていたところからです。それぞれの場にはなんと大きな重い課題があることでしょう。人と人と向き合うことはつらいこともありますし、決して心躍るようなことばかりではありません。生きていくことの重さに打ちひしがされそうになることもあります。けれども私たちはそれぞれ散らされた、派遣された場で、あなたからいただいた使命を何とか全うしよう、今週も生きよう、そう頑張ってきました。失敗もあったかもしれませんし、弱さのゆえにひるんでしまったこともあります。けれども今朝こうして一つのところに集められて、またイエス・キリストによって互いを結び合わされていることを感謝いたします。神様、どうぞ私たち一人一人の名前をあなたが呼んでくださって、命を与え、命をどのように使うかという課題を与えてくださったことを覚えて、この時を過ごしていくことができますように導いてください。あなたが私たちにそれぞれの場を与えてくださっているように、このところから派遣されているそれぞれの場をあなたが祝福してください。社会を、家庭を、また祈っている場をあなたの場として導いてください。天に召された方々の上に主にある平安を与えてください。社会の中で今こうしてさまざまな課題を抱えて一生懸命それでも生きようとしている人たちに力を与えてください。難しい現場で一緒に悩んで働いている人たちに力を与えてください。社会の中で仕事をし、そして自分なりのあり方であなたの栄光を表そうとする一人一人の上に祝福を与えてください。受験生たちが自分の力を発揮することができるように 導いてください。学生たち、子どもたち、一人一人の魂をあなたが養ってください。弱いを重ねられた方々の上に癒しの御手と励ましと尽きせぬ希望を与えてください。そしてどうぞあなたの光によってすべての人々が照らされますように、感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。